はい、皆さんこんばんは。ドクターセカンド江口まさるです。江口まさるのギョンギョン京都、2022年2月放送になります。皆様いかがお過ごしでしょうか。月に1回満水でございますけどね、京都の話をさせていただく番組でございますが、なかなかこう京都の話がねできなかったりします。やっぱりこのオミクロン株がございましてですね、あまりこうねお伺いすることはできない、ね、京都三条ラジオカフェさんのサテライトスタジオへ もう1年半以上通ってないですって、ずっとこうリモートで、名古屋の方でリモートでね送らせていただいておりますけど、ね、実は今日ちょっと話しようかなっていうのは実はいろいろありまして、ただちょっと題が変わりましてですね、題とかして内容が変わりましてですね、今日実は2021年から僕ラジオの方レギュラーでやらせていただいておりますけど、通算で800回がこの京都三条ラジオカフェ FM 舞鶴さんの放送で迎えることができましてね、本当にありがたく思いますね。こんな長くやれるかなと思ってたんかしたんですけどね、本当記念放送になったりかするんですが、その記念放送何話しようかなと思ったかするてずっといろいろ考えてたんですよね。今京都の話をしようかなと思ったかしたんですが、実はですね、2月の7日月曜日になりますけど、自分の江口まさるの父親が亡くなりまして、はい、ちょっと急遽だったんですけどね、2日3日ぐらい前かな、にちょっと病院の方に入りまして、救急車呼んでっていう状態でございまして、コロナじゃなかったんですよね、原因としては胸部大動脈瘤の破裂ということで、胸の、ね、大動脈が破裂してしまって、それが神経圧迫して、呼吸困難になってっていう状態で、手術をしないとっていう話になったんですけど、年齢が87歳なんですよ、数えて。今85歳なんだけど、数えとしては2つ年経つんですね。87歳になるので、高齢ということで、ちょっと手術ができないということで、どうしようという判断になりまして、僕ももちろん病院に行って、いろいろ先生とお話をさせていただいたんですが、その中でね、自然的にこう、動脈瘤のね、止血を止めましょうという形で、処理をしていただいたんですが、血管がもろくなってたので、もう数年ぐらい前から、内出血を結構腕なんかでもね、すると、ちょっとね、してたんで、ちょっと心配してたんですけど、もちろん血圧っていう問題があるので、ね、血管っていうのはどうしても脆いと、血圧が上がってしまうと破裂するっていう危険度はあったわけですよね。で、何年か前にね、68歳の時かな、ですから、その時に胃がんの手術して、ね、どうなのかなっていうのもあったんですが、ステージ4だったんですよ。でもそれからね、20年、15年かな、生きることができたので、20年近くか、68歳で4つですね。ですから、それを考えると、長生きしてくれたなっていうのもあってですね、非常にこう、自分としては、ありがたかったな、いろんな思い出できたなと思いますし、もちろん子供の頃からの思い出っていうのはいろいろあるわけですけど、うちの親父はですね、東京の明治大学に進学した時に、東京でこうアナウンサーになりたい、ね、相撲が好きだったんでアナウンサーになりたいっていう夢があって、東京の方も、明治大学からいろいろ NHK とかいろいろと TBS とかテレビ朝日とかなんかこう受験をされたんですけど、なかなか決まらなかった、向かなかったということで、夢破れて、最初、就職してっていう形になったりしたんですけど、僕の音楽やってるこの夢とまたちょっと少し角度が違うんですけど、そんな親父だったんですよね。晩年といいますか55歳で、定年退職というちょっと早い時間ね時だったんですけど早い時だったんですけど、僕は今55歳なんです、くしくもその年に定年になってしまったんですけど、それから32年かな、自営業しながら、老後年金いただきながら生活をしてたという状態でございます。晩年はね、よく京都へね、僕が連れてくることが多かったですね。歴史が好きだった親父だったので、京都のね街をこう歩いて食事して、行くのが、80歳超えた5年ぐらい、ね、5年ですよ今本当に、からなかなか足がこう思うように動かなかったりしたんですけど、なんとか頑張って歩いて健康的に歩いて、あちらこちらと行ったという思い出が今もありますね。で、僕ももちろん、本業の仕事が、 まあ、こう6年目に入りますけどしてたりなんかするので、まあ、その時間つくような方は、まあ、親孝行というわけではないんですけど、ね、京都の街を歩きましたね。あの四条河原町が好きだったですね、で歴史が好きだったんで、うん、本当に、清水それからどこ行ったかな、なんかね、正二寺それからね仁和寺、それから今宮です、ね、今宮神社ですね、なんか、それからあの今年1月にちょっとまた京都の方で実は親父連れてきたことがあるんですけど、親父豆腐だとね、京田辺市の一休寺ですね、やらせていただいて、それからね、高瀬川沿いの二条園、高瀬川二条園かな、住倉伊蔵さんがね、まあ、別邸だったというね場所に、まあ、食事できる今がんこ寿司さんが入っているんでそこへ連れて行きまして、なんか非常に喜んでたですね、1月の話だったりするんですけど、それは非常にねこう初めてなんかこう京都に来たっていう感じの思い出がある場所だなっていうことを言いながらですね足をさせていただいて、その時に、まあねランチ食べながらですけど、ね、カニをねどうですかっていうおすすめがあったので、まあ、霞ですね、で霞のカニが出てきたっていうか取らせていただいて、まあ、食べたという思い出がありますね、うん、まあ、カニ好きだったというか、まあ、ちょっとグルメなとこだったんで、ね、そういったこともちょっとあってね、行かせていただいたんですけど、なんかこういろんな思い出が今日帰っていくわけですよね、まあ、実はあの2月7日昼の13時10分に亡くなりまして、本当に実は今日本当にあの11日放送でございますけど、収録しているのは2月の8日の深夜でございます、まあ、本当に亡くなってすぐだったりするんですけど、本当にね今週ちょっとラジオ今週というか今月ラジオ休もうかなっていうのもちょっと考えたんですけど、いや今だからこそちょっとね、何も台本もなくですねストリート的に、まあこれはねあの話ができればその話ができればと思って、今日はもう本当にちょっとあのすいませんね本当に内容がちょっと私物的な話になってしまうのであんまりちょっとうまく言えないんですけど、ただあのうちがね親父がちょっと京都が好きだったっていうことをねありましたもんですから、ちょっとお話しさせていただきます。もちろん僕もこの京都の歴史が好きですし街が好きなので、まあ、やっぱり父親の影響があったのかなとね今も思うわけですけど、まあそんな、話が今日はできて、なんかこうあまりね僕ラジオ21年やって800回の放送でございますけど、家族の話っていうのをね父親の話母親の話っていうのはしたことがないんです実は、はい、だけど今日はこんな時なんで、まあ、いろんな思い出があるんですけど少しだけね、時間もあって、話しさせていただきました、うん、もちろんね、この放送800回っていうのを迎えることができたのはやっぱり、僕がこうで生まれることができたことがやはり一つのなんていうのかなね、まあ、証拠というか証というかそういったものをこう感じますね、はい、まあ、そんなことでございますけど、はい、ね、あのそんな京都の話をしたかったんですが、1月30日に、ね、2022年として、最初のライブを6単セカンドライブをさせていただきました。まあ、親父の夢がアナウンサーという夢があったんですけど、僕の夢はオリジナルバンドでツアーをするっていうことが夢だったです。でその夢を今でもこう追いかけていきたい、ね、55歳になってしまったんですけど、ね、年齢を重ねてしまったんですけど、まあ、ノクターンセカンド2016年からスタートして7年目になるんですけど、ライブができました。非常にこんなのね、オミクロン株が感染者が増えてきている状態の中で果たしてできるのかということも考えたりしたんですけど、やってくることができまして、まあ、あのたくさんの方ではなかったですけど、ね、何人のかの方に見ていただきまして本当に良、まあ、かったなと思っていました。本当にねこれが最後のライブなんじゃないかなというのもちょっと考えてたりとかしたんですけど、まあ、だけど、ねまあ、先日もちょっと発表させていただいたこともあるんですけど、ロクタンセカンドはですねオリジナルバンドとしてですね、7年間活動しましたですけど、今年春のツアーを計画しておりますと、いうことをね、今日ちょっと発表させていただきます。会場はですね、はい、3月の12日、土曜日、長野県の松本アレックス、こちらから春のツアーが始まります。 4月の16日土曜日横浜新横浜になりますけどリット、それから4月の23日土曜日大阪日本橋スターボックス、ね、関西としてはこちらだけ1箇所なんですが、まあ、もしよろしければお越しいただければと思ってましております。あと5月の1日日曜日東京恵比寿クラブアイン、こちらも初めて、ライブをやらせていただきます。この4本でございますけど、ノクターンセカンド前半ですけどね、まだあの後半ちょっとライブのまだ予定を組んでいたんです。実際ちょっと決まってる部分もあるんですけど、もうちょっと調整したいなというのがあって、今回は前半後半の形で春のツアーの発表をさせていただければと思っております、ね、京都ももちろん来たいなと思って、ね、計画はしたんですけど、ちょっと話が売りがつかないところがありまして、まあ、いろんなメンバーのこともありますし、ノクターンセカンド38人メンバーチェンジをしております、非常にこうね、なんていうのかな、日本にはないようなメンバーチェンジの激しさだったりするんですけど、まあ、僕だけがオリジナルメンバーで、ね、活動してするバンドでございますけど、ね、本当にそういったことを考えると、まあ、ここまで、ね、やれてるっていうのが僕にとっては幸せなことだなと、まあ、その夢の一つ、ね、夢の続きをもう少し見たいななんてことを思っていたりなんかしますね、はい、まあ、そんなことでございます。今日はちょっとね、本当に番組ショットにもお話しさせていただいたんですけど、もう本当に休もうかなと、番組を休もうかな、ただ本当に番組を休んだことが実はないんですよ、この21年間喋らないことがなかったので、まあ、今日もね、こんな本当に実は2月の8日の深夜に撮ってたりするんですけど、今晩が通夜でございまして、その後9日の日が告別式ということで、ね、その傍ら本業の仕事を傍らやりながら、まあ、僕は喪主になるので、いろいろとこうやらなきゃいけないことが非常に多かったりまして、まあ、夜も寝れない日がちょっと続いたもんですから、だけどやはりこうね、やれることをやっていきたい、今だからできることというのをやっぱりやっていきたいなというのを思いますね。ですから、まあ、そういったことを今日はお話しできればなと思ったりかしておりました。はい、まあ、たわいもない話でね、本当はね、いろんな話をまたできればなと思いますし、もちろんまたね、この京都へ足を運んだ時というのはまたちょっとで、ね、違う感情になるのかな、ね、なんかそんな思いがありますね。うちの父親と一緒にあそこ行ったここ行ったっていうのはちょっと思い返ってくると、またいろんな感情が、ね、湧き出てくるのかなと思いますね。まあ、皆さんの中にも、ね、ご両親であったりお子さんであったり、ひょっとしたら ね肉親の方を亡くしてしまったっていうケースは、まあ、あるかと思います、ね、非常にそのなんていうのかな、今の自分の中では長く一緒にいたので、ね、長く生きてくれたので本当にありがたく思いますし、ね、健康でいて本当に 3,4 日前までは普通に車乗っていたので、87歳でちょっと心配だったんですけどね、ただ本当に、ね、ありがとうございますと自分の父親に対して、言えるこの時間をいただいたことが、まあ、嬉しいっていうのかな、感謝の気持ちでいますね。まあ、もちろんこのラジオ放送をやらせていただいているので、この話ができると、ね、これは幸せなことだなと思ったりはしていますけど、はい。まあ、そんなことでございますが、来月もまたいろんな話ができればなと思ったりはしております。本当に今日はちょっとすいません。まあ、自分の私的な話になりましたですけど、また来月、またいろんな話ができればなと思ったりはしています。お相手は江口勝、マーフィーでした。また次回お会いしましょう。さよなら。